同时呢来为沙安弟兄在医院现在让他主可以刚强他的身体，可以医治他的身体。我们一起同心合意的来祷告。哈利路亚，是的，主耶稣，哈利路亚，主耶稣赞美。为沙安弟兄，沙安弟兄他现在还在医院非常危险的时候，但是我们求神亲自的伸手触摸医治他。感谢赞美，哈利路亚，主耶稣赞美。全放松，现在沙安弟兄的一切，病痛的专利，你也知道他一切所需要的专利，在这个时候就亲自伸手触摸他，触摸他那些病痛有癌细胞的地方，他可以一切的事的角度在所有人刚强，让他刚强起来，再一次来到你的面前，我们一起操见主耶稣是的，也求你安慰他们的家人，让他们的家人可以在这个时候的你心里心中主心里有你的平安在他们里面，是的，主耶稣赞美你。主耶稣，感谢你，在这个时候，我们一起同心合意的来为沙安弟兄向你祷告，知道他是认识你的人，他在过去也多么的渴慕你，一直来到你的面前寻求你的面，也求你在这个时候亲自你伸手触摸他，医治他那些病痛的地方，除去一切所有癌细胞，还有一切那些手术之后有伤痛的地方，也求你赐你的平安在他的家人当中，让他们心里面能够充满你的平安，没有任何的恐惧。感谢赞美你，也求你在这个时候加添沙安弟兄他的精神体力上，都求你更多的恩膏，更多的充满在他的当中。感谢你，求你让他脱离这个险境， 让他可以再一次的聚集在我们当中，一起朝见你，做你的见证。感谢赞美你，垂听我们同心合一祷告，奉主耶稣的名祷告，阿们。好，在今天我开始分享之前呢，我们今天有一位嘉宾，哎，去哪里了？哦，在，是我的好同学，应该是我们是同一届进神学院的，是小嘉弟兄，他从山里今天特地回来看我们的，希望以后我们更常可以看到他。所以在我分享信息之前呢，我们给他一点时间，然后让他跟我们分享在过去派遣当中，还有他现在在山里的状况，然后我们再来分享今天的信息。好，我们欢迎小嘉到我们当中。
大家平安。离开东京有快半年，五月底过去，现在十一月份。感谢大家祷告，是说每一个主日都没有缺席，并且能够顺利完成上个月最后一次的派遣，顺利完成这个项目，能够也受到老师的比较好的评价，感谢大家一直祷告支持我们这几位神学生，那也包括俊伟还有胡明还有其他神学生。十一月份开始的时候呢，要跟牧师商量一下看接下来是怎么样子安排服事，包括是回东京怎么样服事，或者是在山里继续怎么样服事，还有包括明年十月份要进行这个实习，大约是怎么样一个安排，接下来我们要跟牧师商量这些事情，希望大家继续的祷告，感谢大家，谢谢。
大家都翻到了吗？如果手上没有圣经的，你也可以看前面。好，今天的信息标题叫做“信不信由你”，信不信由你。因为有一些，我跟牧师也谈过，跟一些弟兄姊妹也谈过，就是说我们这个下午的聚会呢，可能风格还是要跟上午不太一样，所以我们刚才永泉长老也说了，可能我们希望更多年轻人来到这里，加上以前我们在这里是有日语堂的，所以牧师有说你可以试一次用日语讲道，可是我说好像来的就是听不懂中文的人其实基本上没有在这里，所以呢我说我还是用中文说，但是我们可以尝试一次，这是第一次，就是因为翻译的人很辛苦了，所以我尝试一次，这一次是用双语，就是我会说用中文跟日语都试一下，然后到时候大家再给我回馈，觉得说这样好或是不好啊。好，没有关系，我们先来读经文，经文我们只用中文读，我们日语我会标在上面，但是我们不朗读，我们只用中文朗读。我们一起来马可福音五章二十二，从二十二节开始，预备起。有一个管会堂的人名叫雅鲁，来见耶稣，就俯伏在他脚前，再三的求他说：“我的小女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以活了。”耶稣就和他同去，有许多人跟随拥挤他。有一个女人患了十二年的血漏，又好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。她听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”于是他血漏的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣顿时心里觉得有能力也从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“你看众人拥挤你，还说谁摸我吗？”耶稣周围观看，要见做这事的女人。那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊，来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。”还说话的时候，有人从管会堂的家里来说：“你的女儿死了，何必还劳动先生呢？”耶稣听见所说的话，就对管会堂的说：“不要怕，只要信。”于是带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他。他们来到管会堂的家里，耶稣看见那里乱嚷，并有人大大的哭泣哀嚎，进到里面就对他们说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。”他们就嗤笑耶稣，耶稣把他们都撵出去，就带着孩子的父母和跟随的人进了孩子所在的地方，就拉着孩子的手对他说：“大力大古米”，翻出来就是说：“闺女，我吩咐你起来。”那闺女立时起来走，他们就大大的惊奇，闺女已经十二岁了。耶稣切切地嘱咐他们不要叫人知道这事，又吩咐给他东西吃。好，我们就到这里。有参加下午的成人主日学的，可以举个手吗 ？OK， 这一段呢，在路加福音里面也有记载，所以在下个主日的下午，我们会再学到一次。我今天提前给大家预习了，所以下一次等到一博传道问问题的时候，应该每个人都能举手。OK， 好，今天的题目是信不信由你。今日のテーマはですね、ちょっと違いますか？今日のテーマはですね、信じるかどうかはあなた次第です。在这里，耶稣有说了几句话，几句话。你注意看耶稣说的几句话。まずイエス様がおっしゃったことについて、 ちょっと見ていきましょう。其中呢、有三句是命令式的。そのうち三つだけが命令形で語られています。哪三句？ちょっと探してみてください。在刚才读的里面、先ほど読んだところで、三箇所だけ命令形でイエス様が語っています。找到了吗？見つかった人はどうぞ。我们在下午的聚会要活泼一点，想办法跟大家有互动的关系。找到人举手，見つかった人手挙げて。哎，没有，恩伟。好，答案已经写在这里了。在周报上面大家都可以看。序后にも書いてありますので、三句、就是命令式的。其他有耶稣有说其他的话，但是命令句只有这三句。第一句是对谁说的？最初の一つ、誰に向かって言ったんでしょうか？对，换血肉的女人说的，从出血的女人に対して言った言葉です。他说了什么呢？他说：“平平安安的回去吧，安心して行きなさい。”とイエス様は言いました。再一句，下一句对谁说的呢？广惠堂的叫什么名字？ヤイロという人に、語った言葉です。不要怕，只要信。恐れることはない，ただ信じなさい。这是第二句命令式。第三句，最後の一つは对谁说的？对ヤイロの女儿、ヤイロの娘に対して言った言葉です。起きなさい、我吩咐你起来。所以一共有这三个命令，三つの命令形がここに入っています。好，所以我们今天要来看这一段经文呢，我们从各种不同的角度，我们来看这一段经文。さまざまな角度から、この、箇所を見ることができます。我们再复习一下刚才的经文，我们一次读过去了，可能。刚才还没有完全大家掌握故事来龙去脉，順を追って見ていきましょう。有一个广惠堂的人叫ヤイロ来见耶稣，就俯伏在他脚前再三的求他说，我的小女儿快要死了，求你去按手在他身上使他痊愈得以活了。ヤイロが来てですね、娘が死にそうだから助けてくださいと言いました。你想象这个时候ヤイロ他的信心是一个什么样的程度？他是充满了信心来到耶稣的面前呢，还是很绝望的来到神的面前？大家觉得怎么样？この時ヤイロどういう心持ちだったんでしょうね。信仰に満ち溢れてきてるのか、それとももう失望しながら来てるのか、どっちでしょうか？我个人觉得，個人的な意見として、因为我是理工科的，我喜欢画图啊。所以原来是零的话，我觉得他是有点低落的状态。おそらくちょっと落ち込んでいると思います。因为呢，那自己的女儿生病了嘛，而且肯定是医生没有办法医，没有已经很严重了，所以他才会来找耶稣。所以我相信他的心情是很沉重的。おそらく気持ちは非常に重たかったんでしょうね。もう娘が死にそうだからということで。所以呢，比平常的可能稍微。低一点，稍微低一点，这是我个人的想象，圣经没有这样说。これ個人的な想像です。然后来找耶稣，说我的女儿快要死了，求你救，求你救救她。耶稣有没有答应他？イエス様はヤイロの願いを聞いたんでしょうか？有吗？有，耶稣跟着他去了，对不对？イエス様はその願いを聞いて一緒に行きました。所以ヤイロ估计是抱着一个很，我觉得是一个很复杂的心情。他相信耶稣，但是又不知道耶稣到底能不能真的，医治他。他还是有一点忐忑不安的。非常不安的状态でヤイロはイエス様を連れて家に行ったと思います。然后呢，在路上发生了一件什么事情？谁来了？はい、そこで事件が起こりました。ある女の人がやってきました。一个患血肉的女人来了，她也是病重的，跟ヤイロ的女儿一样也是病重的，而且 花尽所有一切的，但是呢病势反倒更重了，完全没有得到医治，医生没有办法。もう医者では治せないというような状況でした。给大家讲一些历史背景。在这个时候呢，在他们这以色列犹太人这个时代呢，如果患血漏的人呢，他是不能像我们这样正常跟大家生活在一起的，因为他是不洁净的。当時のユダヤ人の立法ではもうこの出血の病気というのは不潔な病気で、みんなと隔離されなければいけません。なので一緒に暮らすことができないです。但是这个女人她出现在什么地方？大家有没有发现？她是在什么时候来找耶稣的？この女の人はいつイエス様のところにやってきたんでしょうか？是在草原旷野吗？或是在城外吗？非常に偏僻なところでイエス様に出会ったんでしょうか？在哪里？どこでイエス様に出会ったんでしょうか？这经文说砸在众人中间，砸在众人中间。群衆の中に紛れ込みというふうにあります。大家可以想象，她这个女人她付出了多大的代价？她等于是，她等于是没有守当时的律法。当时不洁净的人应该是不能跟大家在一起，就像长大麻风的一样，她不能跟大家在一起，她不能碰到别人，不能触碰任何人的。但是这个女人呢，她砸在众人中间，而且要来摸耶稣的衣裳，这在当时的文化律法是 不能被允许的。この女の人本当に本来はみんなと一緒にいることすらできないのに、みんなに混ざって群衆に混ざって、そしてイエス様の服に触れようとした。これは当時の文化では大きなタブーです。但是为什么她要这样做？你如果看这个图，这是画家画的，其实这个非常的不写实，不写实，这是艺术画。これは画家が描いたものですけども、まあ非常に脚色されてリアリティがないです。什么地方不写实呢？第一个，像我说的，这个女人她周围有这么多的人，而且她是把皮肤露出来的，这在当时几乎是不，她必须要包得紧紧的，不能跟任何人接触的。まあ、一つは群衆に紛れ込んでいるということと、それと肌を露出しているということは当時では許されません。但是呢、他来到耶稣的面前、他要摸イエス的衣裳。それでもこの女の人は来てイエス様に触れようとしました。大家可以想象他付出多大的代价。万一他还没有摸到、还没有得到医治就被发现的话怎么办？もしイエス様に触れて癒される前に見つかったらどうなるんでしょうか？用石头打死，石打ちの刑で殺されます。他是冒着生命的危险来到耶稣的面前，所以你读圣经的时候一句轻描淡写，但是你需要知道，他在这里付出的是很大很大的代价的。もう聖書では一節だけですけども、しかしこの女の人はどれだけもう命の代償を払ってでもイエス様の前に来ようとしたんです。所以他是这个渴慕寻求神的神，这个他的这个信心是在这里的。他知道，他相信耶稣一定可以医治他，而且他只是用摸的。イエス様に触れさえすればきっと癒されると、その覚悟がなければイエス様の前にこうやってやってくることはありません。然后他摸了，そして本当にイエス様に触れました。来圣经说发生什么事？他有没有得医治？そして彼女は本当に願った通りに癒されました。真的被得医治。而且呢、他的这个医治是有感觉的。有时候我们被医治没有感觉、但他这个是有感觉的。本当に癒されたと、体に感じたと聖書に書いてあります。所以他一摸、他就知道、我得到医治了。因为他知道那个源头干了。なので触ったらすぐに出血が止まったので、自分で病気が癒されたと彼女は自覚がありました。然后这时候耶稣他有没有感觉？耶稣様は感じました。耶稣様も感じました。他觉得有能力从自己身上出去。耶稣様は自分の内から力が出ていたと気づきました。所以他在众人中间转过身来说：“谁摸我的衣裳？”なので誰が、まあ、私の服に触れたのは誰かというふうに尋ねました。但是周遭的人知不知道？ 群衆には分かったんでしょうか。その女の人が癒されたということ。分からないですね。周遭的人不知道。所以门徒跟他说什么？说你看众人拥挤，你还说谁摸我？就想象你坐在电车里面，早上上班的时候坐电车，哇，都挤，然后你转过头说谁摸我？就是这种情况。もう例えば満員電車で、もうぎゅうぎゅうなのに、もう振り返って誰なの触ったのって言ったのと同じですね。所以门徒很诧异，说你怎么在这个时候这么挤？你在问谁摸你呢？なので弟子たちは不思議があったんです。もうなんでこんな時に尋ねたんでしょうか。但是耶稣知不知道是有人刻意来摸他的，不是只是拥挤而碰触。イエス様には分かってたんです。意識してイエス様に触れようとした人がいたということですね。所以只有两个人知道，耶稣跟这个女人，只有他们自己知道，其他人都不知道。ですので分かってたのはイエス様とこの癒された出血の女自身です。所以这个耶稣在周围观看，他找是谁摸了他。ですのでイエス様は見回しました。誰が私に触ったのか。这时候呢，这个被医治的女人，她又做了一件是没有办法想象的事，她恐惧战惊来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。ここでは恐ろしくなり震えながら進み出てありのままを話したというふうにあります。为什么他要恐惧战惊呢？なんで恐ろしく震えながらってなったんでしょうか？他已经得医治了，为什么他还要恐惧战惊呢？なんで恐ろしくなったんでしょうか？第一个是我刚才说的，律法上他是不允许的。虽然他知道他已经得医治了，但是别人看他的眼光还是没有得到医治，就是他是有病的不洁的人。一つは先ほど言った立法の問題ですね。はい、彼女は不潔とされていたので、たとえ癒された後だとしても、彼女はここに来て群衆のこと中に混ざること自体が違反違法なので、やっぱり恐ろしくなりました。但是耶稣这时候跟他说什么？耶稣的话完完全全救了他，不只是医治他了。耶稣先跟他说什么？耶稣様が最初に彼女に言ったのはどういうことですか？说你的信救了你。他没有先说你已经痊愈了，没有。耶稣先说你的信救了你。耶稣様が最初に言ったのはあなたはもう癒されましたということではなくて、あなたの信仰があなたを救ったということを最初に言われました。因为这个是最重要的，因为他如果没有信心的话，没有办法，他就不会得到医治。他是有这么大的信心，所以他才得到医治的。なぜならば彼女がこの信仰なければ癒されることはなかったからです。これが一番大切なことです。然后耶稣说什么？平平安安的回去吧，安心して行きなさい。如果没有这句话的话，会不会这个女人后来又觉得，哎，我到底是？被医治还是会不会再发或是什么的？但是呢，耶稣又紧接着说：“你的灾病痊愈了，你的灾病痊愈了。”耶稣も安心して生きなさいと、そして病気にかからず元気に暮らしなさいというふうに言いました。这句话，我个人觉得他不只是说给这个女人听，而且是说给周遭的人听的。この女の人に対してだけじゃなくて、周りにもそういうふうに聞こえてたと思います。所以耶稣这样子是不是彻彻底底的救了这个女人？即使后来发现，哎，她原来是不洁的，但是周遭的人都已经知道了，她现在是完完全全的痊愈了，是洁净的了。イエス様こういったことによって、周りの人たちがこの女の人は不潔ではなくて、もう完全に癒されたというふうに知ることができます。所以他回去的时候，他可以大摇大摆的走了，他不用再躲躲藏藏的走了。ですので、彼女がきっと去るときにはもう正々堂々と帰ることができます。在神的意志里面是完完全全的，完完全全的。他不会说，只是把你表面的地方医治了，而是这个在这个时候，耶稣连他的心灵里面这些阴霾全部都帮他除去了。イエス様は病気を癒されただけじゃなくて、気持ちの中のこういう悩みなども全部取り去ってくださったんです。 所以可以想象这个女人的她的喜悦是何等的大。ですのでこの女の人の喜びはもう非常に大きかったと思います。但是我们忘记有一个人，他一直在等呢。一人ずっと待ってる人がでも隣にはいるんです。谁在等？誰が待っていたんでしょうか？ヤエルですね。ヤエルが待っていたんです。所以我们再从ヤエル的角度来看这件事情。刚才说他的信心，来见耶稣的时候，他是可能比较低落的。イエス様に会いに来た時はヤエルの信仰はちょっと多分落ち込んでたと思います。但是他在眼前看到，这个女人被医治了。でも目の当たりにしてこの女の人が癒されたの。可能イエス在跟他对话的时候，耶稣在问说谁摸我的时候，我猜测ヤエル是赶快走啦，怎么还在搞这个？这么多人摸你，不要再管这个，赶快走。我觉得如果我是我的孩子生病，我要叫医生去的话，我是这种心情。我きっとヤエル当時も非常に焦ってたと思います。イエス様が誰が触ったのどうのこうの言ってた時ですね。来不及了，赶快走，不要再管谁摸你了。もう誰が触ったのもうどうでもいいから早く行きましょう。我想他是这种心情的。きっとそういう気持ちだったと思います。但是耶稣这个医治的神迹呢，完完全全我觉得提升了他的信心。他在他眼前看到了，他一件不可能的事情，但是他眼前发生了。不可能と思われたことが目の前で起こったんです。所以呢，他原来来找耶稣来求耶稣医治他女儿的时候，可能还是有一点猜测的心态在里面，但是他在眼前看到这个女人被医治的时候，我相信她的信心被坚强了。ですので、ヤイロがイエス様の元に来た時には、もしかしたら不安があったかもしれません。しかし、目の前で奇跡が起こったのを見ると、きっと信仰は強められたと思います。好、所以、看起来、好像一切安排得很妥当。现在、ヤイロ有信心了、他可以带耶稣上路了。もうすべてが整ってよっしゃ、じゃあ今家に行きましょうと。但是呢、事情不是那么简单的。我们紧接着看35节说什么？还说这话的时候，有人从他家里来说什么？你的女儿死了。他的信心正被提升的时候，人家来跟他说你的女儿死了。もうようやく信仰が強められた時にもう伝言が来ました。お嬢さんは亡くなりました。哇，你想ヤエル的心情是怎么样的？もうその時の気持ち想像できますか？在眼前看到一个生病12年的女人被医治了，信心被坚强了，但是紧接着来，你的女儿死了。目の前で奇跡起こった。12年患っていた人を癒されたのを見て、信仰強められた瞬間に、あなたのお嬢さんは亡くなりました。と言われました。如果是你，你是怎么样？刚才还很有希望的，啊，现在，哦，完了，もう先ほどまで、お、これいけるかもしれないと思った時に、もうダメだ、もう無理、と思うかもしれません。但是这时候呢，耶稣的第二句命令就来了。耶稣对ヤイロ说什么？不要怕，只要信。イエス様はこの時にヤイロに対して恐れることはない、ただ信じなさいというふうに言われました。イエスをつぶつだヤイロの信心。イエス様にはヤイロの気持ちは分かったんでしょうか？肯定知道的。肯定知道。きっとお分かりになったと思います。所以呢、他知道ヤイロ现在听到这个消息的时候、因为你看、耶稣说、耶稣听见所说的话。イエス様はその話をそばで聞いて、他在旁边听到了这个消息、所以他跟ヤイロ说、不要怕、只要信。そばで聞いたからこそ、恐れることはない、ただ信じなさいとヤイロに言ったんです。因为他了解ヤイロ的痛苦、了解ヤイロ的心情。イエス様にはもうヤイロの気持ちが痛いほど分かったと思います。だからこそ、その時にヤイロに言葉をかけたんです。耶稣可以什么都不要讲，他可以继续走，说我们赶快走。但是呢，他体贴人的心情，体贴ヤイロ的心情，说他知道他现在低落了，所以呢，他说不要怕，只要信。イエス様には私たちの気持ち、人の気持ち、ヤイロの気持ちがよく、ご存知です。だからこそこの言葉をかけたと思います。 好，再回来，你假设你是雅鲁，你听到耶稣跟你说不要怕，只要信。啊，你现在什么？你的心情是怎么样的？仮にもう一回ヤイロの気持ちを考えて、イエス様に恐れることはない、ただ信じなさいと言われました。どういうふうに感じますか？これ马上很有信心吗？すぐに信仰に満ち溢れるんでしょうか？不会的，我觉得应该是不会的，因为他已经听到他女儿死了。多分ですけど、すぐには信仰は回復しないと思います。なぜならば娘はもう死んだっていうふうに聞いたからです。刚才来的时候是快要死了，就也许还有救，但是现在已经死了，跟这个女人的这个神迹比起来差远了。女儿已经死了。先ほどのこの出血の女と比べたら、これはもう全然レベルが違います。もうすでに娘は死んでしまっているのですから、全然癒せるかどうかのレベルが違います。对耶稣来有差别吗？医治一个病人跟医治一个死人有差别吗？イエス様にとって違いはあるんでしょうか？病人を癒すのと死人を蘇らせるのはどっちが難しいってありますか？没有，应该是没有的。所以耶稣继续走，耶稣虽然体贴他，但是他只能继续往下走，所以他们就继续到了雅鲁的家里去。やがてヤイロの家に来ました。然后在那里看到什么呢？そこで何を見たんでしょうか？看那里乱着，而且有哭泣哀嚎。然后耶稣进到里面就对他们说：“为什么乱嚷哭泣呢？”もうそこについた人々が大声で泣きわめいて騒いでるのを見ました。女儿已经死了，然后很多人在那边吵吵闹闹的哭哭啼啼的。娘は死にました。だからもうそこで人々が騒いて泣いて、わめいています。但是耶稣说什么？孩子不是死了，是怎么样？是睡着了。耶稣说不是死了，是睡着了。イエス様はなぜ泣き騒ぐのか？子供は死んだのではない、眠っているのだ。对耶稣来说，叫醒一个睡着的人，跟让一个死人复活有差别吗？イエス様にとって寝ている人を起こすのと死人を蘇らせるのと難しさは変わりますか？对耶稣来说是一样的，同样容易的事情，但是在人的眼光是不一样的。人にとってはもう死んだかどうかで大きな違いですけども、イエス様にとっては違いはないんです。但是呢，再一次我们想这个做爸爸的心情，もう一度ヤイロの気持ちを考えてみましょう。刚才来路上的时候，耶稣跟他说不要怕，只要信。也许，他觉得，虽然已经听到女儿已经死了，但是还是到了家里。但是等到他到了家里的时候，真的看到这个场景的时候，你想他又是个什么样心情？実際家帰ってこの場面を見た時に、ヤイロはどういう気持ちだったんでしょうか？我觉得真的是走到谷底了，就本当にもうどん底に落ち込んだと思います。刚才只是听说而已，听说女儿已经死了。先ほどは聞いただけですね。伝言聞いて、もうお嬢さんは亡くなりました。但是到了家里看到这个场景的时候，女儿真的死了。他现在知道女儿真的死了。そして家についてこの場面見たときに、娘さんは本当に死んだと、もう一度思い知らされました。本当にそこで見ました。所以你看，这雅鲁他是很痛苦，最痛苦的一瞬间大概就是这个时候，他到家的这一刻。家に着いた時にもう本当に辛かったと思います。那众人怎么样？嗤笑耶稣。为什么嗤笑耶稣呢？なぜ人々はイエス様を嘲笑ったんでしょうか？因为耶稣说他不是死了，是睡了。イエス様は死んだのではなくて眠っているんだと言いました。当然从人的眼光看，耶稣是好像有点脑筋有问题啊，他把大毛卡西的摸了等的时候呢，明明就是死了，你还说他只是睡了，もう明らかに死んでるのに眠っていると言ってるの、頭おかしい。但是呢，耶稣有没有管这些人？没有，耶稣的目光不在这些人的身上，耶稣嘛，もうその人たちを相手にはしてません。 所以呢，他把他们都撵出去，只带了孩子的父母跟跟随的人进到，就是门徒们带到孩子所在的地方。だからみんなを外に出して、子供の両親と弟子だけを連れて、子供のいるところに入っていきました。然后在这里来的第三个命令来了，耶稣对谁发出这个命令？对这个闺女说：“我吩咐你起来。”そしてイエス様はここで、少女、私はあなたに言う、起きなさいと言いました。在这时候，耶稣发了这个命令，说：“你起来，起きなさい。”と言いました。耶稣这句话不是随便讲的，これ適当に言ってるんではありません。实际上，我们看，马上那闺女立时起来走。聖書にもすぐに起き上がってっていうふうにあります。不是像我们看电视一样，说起来，然后慢慢慢慢眼睛张开看一看看一看，哦，起来了，不是。もうドラマの見て、もう徐々に目を開けて起きるような様子ではないです。立時起来ぞ、すぐに起き上がって歩き出した。所以神的话是有功效的，是有能有力的。イエス様の御言葉にはもう力、言葉にはもう力があります。すぐにこの少女は起き上がったんです。所以有时候我们觉得，怎么神还没有一直祷告不做工？時には祈りを全然聞いてくれない神様って思うかもしれません。但是呢，那只是神的时刻还没到。神要那件事情发生的时候，历史就会发生了。这是我们需要有的一个认知在这里。イエス、神様がこれをなされようとした時にはすぐにでも起こるんです。もしまだ祈りが聞かれてないとすれば、それは神様の時がまだ来てないからです。好，这个时候呢，我们看。圣经说他们就大大的惊奇，这里没有说他们是谁。ここで人々は驚きのあまりっていうふうにありますけども、人々が誰かっていうのは特に書かれていません。我个人相信应该包括ヤイル跟他的妻子，也就是这个少女的闺女的双亲。おそらくヤイロ夫妻もこの人々の中に含まれたと思います。他看到，哦，耶稣一讲，起来，他的女儿就真的起来了。耶稣様が起きなさいと言うと、本当に少女は起き上がったんです。我相信在这个时候，他的信心到达了巅峰了，前所未有的巅峰。もうきっとこの時信仰はもうピークに達したと思います。如果有孩子的可能知道，孩子发烧的时候。子供、お子さんいらっしゃる方は分かると思いますけども、熱出した時ですね。你有没有觉得你的信心程度跟体温是成正比的，成反比的？啊，那种信仰啊，跟太阳都反比的，你还认真的说吗？觉得哦，体温降下来了，哦，越来越有信心了。哦，不行不行，42度了，不行了不行了。他们个太阳的很多によって、もう信仰強められた弱められたりするかもしれません。所以你。短短的一处经文，你看，如果站在耶鲁的角度来看的话，他的信心是经历很大很大的波折的。この短い聖書箇所ですけども、もうヤイロの信仰というのはもうことごとく試されて鍛えられています。所以有时候我们可能会觉得说，为什么我遇见这件事情？为什么神让我遭遇这个？時にはなんで神様が私をこういうところに置いてこんな目に遭わせるのかというふうに思うかもしれません。但是在我们不了解，耶鲁当时也不知道为什么他女儿就是快要死了。当時耶鲁もきっとわからなかったんでしょう。なぜ自分の娘がこんな目に遭うのか。也许那个换血肉的女人，她也不知道换了12年的血肉，不知道医生也没有办法。その出血の女もきっと同じです。なんで自分がこんな目に遭うのか。12年間もう出血し続けています。但是透过这个章节，我们可以知道。真的神是有他的计划的，这神是有他的计划。神様にはご計画があるんです。有时候呢，神其实是为了锻炼我们，为了试炼我们。時には神様は私たちの信仰心を鍛えようとして、いろんな試練を与えているんです。所以你可能觉得说，哦，我怎么每天都水深火热，我怎么这么困难，有这么多的难处。もしかしたら自分がもうなんでこんなに苦しいのか、なんでこんなに悩むことがいっぱいあるのかと思うかもしれません。觉得没有人来救我，怎么没有人帮我？我一直祷告神也不回答我。 もういくら祈っても神様答えてくれません。なぜなのか、なんで私がこんな目に遭ってるのか。但是你有没有想过，耶稣在十字架上的时候有问吗？耶稣様が十字架にかけられた時に、そういうふうに聞いたんでしょうか？为什么我要钉十字架？耶稣有这样子问吗？イエス様十字架の上で聞いたんでしょうか？なんで私がこんな目に遭うのか？没有。イエス反而是说对那些罗马士兵说父啊赦免他们所做的他们不知道。イエス様は逆に神様に祈って、このローマの兵士が彼らが何をやってるのかわからないからですっていうふうに祈ってたんです。他们又说为什么我要被挂在十字架上？なんで私が十字架にかからなければいけないのかっていうふうにはイエス様は言わなかったんです。这是我们作为基督徒常常需要反省的地方。これは私たちが反省すべきところです。有时候我们碰到一点点波折，碰到一点点的事情，我们自己就觉得哇，好像要完了，好像这个世界末日就要到了。時には私たち困難にぶち当たって、もうそれ逆境にある時にもうダメだって思うかもしれません。但是我们当中有人受过比耶稣更重、更大的苦楚吗？しかし、イエス様よりももっと深い傷を負って、もっと大きな苦しみを味わった人はこの中にはいないと思います。所以我们可以透过这一段故事，也可以再一次认识耶稣基督的救恩是何等的伟大。もう一度神様の救いがどれだけ大きなことだったのかをここでもう一度認識することができます。我们看刚才说耶稣的三个命令在这一段里面，イエス様の三つの命令がここにあります。平平安安的回去吧，安心して行きなさい。不要再怀疑，不要再忧虑了。神医治了这个女人，所以她已经一辈子，她接下来就不会再犯这个病了。イエス様ははっきり言われました。もう元気になって暮らしなさい。所以我们要神知道神的工作是完全的，神是工作是完全的。神様の御業は完全なものです。神不会说好，我今天稍微帮你一下，明天就不帮你了。今日だけ助けて明日もいいやっていうふうに神様は言わないです。神的工作是完全的，神様の御業は完全です。イエス对ヤイロ说不要怕只要信，在他最软弱的时候跟他说你不要怕只要信。イエス様はヤイロが一番弱った時に恐れることはない、ただ信じなさいと言いました。在我们最软弱的时候，我们有没有学习依靠神？私たちが一番弱っている時に神様に委ねることを私たちはできているんでしょうか？要像耶鲁这样，如果他必须完全的交托，跟这个换血肉的人一样，完全的交托给神的身上，你放手的时候神才会接手。本当に私たちがもうダメだと思う時でも神様にはできるんです。なので自分で何とかしようと思わずに、まず神様を追い求めることです。然后最后，耶稣第三个命令对这个雅鲁的女儿说：“起来，我吩咐你起来。”就是最后呢，雅鲁的母亲呢，起きなさいと言いました。耶稣的话是立即见效的，所以すぐに効果が現れるものです。有时候你觉得没好像什么事情都没有发生，但是其实不是的。時には祈っても何も起こらないというふうに思うかもしれませんが、そういうわけではないです。只要神愿意的话，立刻就会成就。神様が望めばすぐに、そのことは成就されます。但是我们要知道什么时候是神的最好的时机，这是我们不知道的。しかし神様には神様のタイミングがあります。いつそれが一番いい時かは神様の計画はあります。我们今天看了这个例子，雅鲁鲁的女儿被医治了，换血肉的女人被医治了。今日は2人、癒された人の、奇跡を見ました。雅鲁鲁の娘とこの出血の女です。如果这个换血肉的女人她没有这个信心说我只要摸了耶稣我就可以得医治的话，她会不会得医治呢？もしこの出血の女が私は触れれば癒されるっていうふうに思うこの信仰がなければ彼女は癒されたんでしょうか？我相信不会得到医治，就是因为他有这个信心。耶稣跟他说：“你的信救了你。”イエス様はあなたの信仰、あなたを救ったんですと言われました。就是因为他的信，所以他得到医治。 彼女の信仰ゆえに彼女は癒されたんです。耶鲁的女儿得到医治，是因为耶鲁来到神的面前，来到耶稣的面前，求耶稣说：“你来医治我的女儿。”这也是他对耶稣的信心。耶鲁的娘が癒されたのも、耶鲁がイエス様の御前に来たからです。彼が来てなければ、彼の娘が癒されることはなかったんです。也许我们像耶鲁一样，有时候我们觉得我们信心可能不够，但是重要的是你要不要踏出这第一步。時に私は信仰足りないと思うかもしれません。しかし重要なのはその一歩目を踏み出すことです。来到神的面前、这是第一步我们所需要做的。神様の御前に来るっていう、これが最初にやるべきことです。如果重新回去读一下经文、大家可以发现、ヤエル是听说了耶稣的事情。もう一度聖書の箇所を読めば、ヤエルはイエス様のことを聞いてやってきたんです。这有另外一个层面告诉我们说、如果那个人没有听过福音的话，那他就没有机会来到神的面前。这也是督促我们基督徒，我们要去传福音，就是因为这样。もしヤイロがヤイロにそのイエス様のことを伝える人がいなかったら、彼がイエス様の前に来ることはなかったんです。そうすると彼の娘は癒されることはなかったんです。他的女儿也不会得到医治。我们再一次，透过这两个神迹，我们明白。神的工作是超乎我们所求所想的。もう一度この二つの奇跡を通して、イエス様の神様の御業は私たちの想像を超えているというふうに、知ることができます。但是我们需要做的是什么？跨出这个第一步，来到神的面前。私たちにやるべきことは、最初の一歩を踏み出して神様の御前にやってくることです。我们一起来祷告，一緒にお願いしましょう。耶稣，感谢你，谢谢你今天让我们下午可以再一次在你的面前敬拜赞美，也可以一起聆听你的话语。谢谢你今天透过这两个神迹，让我们可以了解，你的在你是没有难成的事情，在你是凡事都能的，也让我们可以再一次的认识你在十字架上为我们受的苦楚是何等的大，是超乎我们想象的。也让我们每一位可以来到你的面前，更多的认识你，让我们可以跨出那第一步，将一切仰望交托在你的手里。若是还没有真正认识你的，也求你亲自圣灵光照我们的心，让我们可以透过圣灵更多的对你了解，也更多的亲近你。感谢赞美你，为现在教会当中有许多弟兄姊妹正在病痛当中的我们，再一次向你献上祷告，求你亲自伸手医治一切有病痛的。我们相信在你没有难成的事情，在你凡事都能，求你除去一切魔鬼的搅扰，让我们每一个弟兄姊妹在你教会当中做肢体，可以彼此连结，为了就是要荣耀你的名，为了就是要将你的福音广传出去。感谢赞美你，也保守现在同时在进行的时代教会那边的聚会，也求你同样的恩膏也在时代教会弟兄姊妹的身上，让我们可以一起在主里同心的奔跑天路。感谢赞美你，也保守我们接下来一个礼拜的时间，让我们在接下来一个礼拜都能够行走在你的旨意当中，也求你保守我们每一位可以平安的度过。谢谢你，以上祷告是奉主耶稣的名祷告，阿们。